おはようございます。聖書と福音の時間です。4月を始まりの月とするなら、3月は終わりの月、4月を出会いの月とするなら、3月は別れの月です。古いものが終わって、初めて新しいものが動き出します。神様と歩む幸いな人生に入るには、今までの生活の何かを捨てる必要があります。でもそれこそは祝福の一歩なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。ある時、友人の医者が私に尋ねました。人間は本来何を食べる動物でしょうか？肉食でしょうか？草食でしょうか？私は両方食べるから雑食動物かなと思っていると、果食動物とおっしゃるのです。果物を食べる動物という意味です。内臓の様子を見ると、人間そっくりの動物はチンパンジーだそうです。チンパンジーの主食は果物です。ある学者は、果物からだけでも人間は栄養を得ることができると言います。リンゴ1個が医者を遠ざけるという英語のことわざもありますが、本当に驚きですね。私は前にも増してフルーツが大好きになりました。実は旧約聖書の創世記に人類が作られた時のことが記されています。最初の人アダムとエバはエデンの園に置かれました。そこには見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木がありました。その果物が主食だったのです。現代医学から見ても、それらが単なるおとぎ話や神話で片付けてはならないということがわかるのではないでしょうか。ではいつ頃から人間は肉食を始めたのでしょう。それについても聖書は情報を提供しています。全世界的規模の洪水が起こり、地球の環境が大きく変わった頃です。このように聖書は、今の人間はもともと作られた時とはかなり違う状態に置かれていると語っているんです。今日は人間が置かれている特異な状況、特異な点について考えていきましょう。第一に、人間だけが罪と良心の呵責を持っています。先ほど人間の内臓とチンパンジーの内臓はよく似ていると言いましたが、人間の祖先はチンパンジーだと言っているのではありません。そう考える人もいます。それは進化論というものです。しかし聖書は創造論です。チンパンジーはチンパンジーとして、人は人として神によって作られたと言います。同じ地球環境に住むものとして作られるのであれば、似ている部分も多い方でしょう。ちょうど車を作れば、どのメーカーが作ってもタイヤは4つ、ハンドルは1つが普通で、構造もよく似ているのと同じです。人間とその他の動物が決定的に違うのは、人は創造主なる神と交わるために、霊というものを与えられたということです。ところが、創造主のもとから人間は離れていったのです。霊的に神に背いたのです。その状態のことを聖書は罪と呼んでいます。罪を抱え込んだ人間は、心や肉体に様々な影響が現れるようになりました。イエスの言葉によると、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、高ぶり、愚かさ、といったものです。罪の状態にある人間は本来の姿ではありません。人間はこのような罪や、その思いに翻弄されると同時に、そんな罪から離れたい、理想の姿に戻りたいと思うのです。あたかも魂の奥底に本来の姿の昔の記憶を留めていて、それに憧れているかのようです。人間は善と悪、汚れと清さの間で揺れ動く特異な存在なのです。このような状況は霊を持たない他の動物たちには起こりません。第二の特異な点は、神の救いに招かれているということです。聖書はよく罪のことを病気に例えています。病気は本来の健康状態ではありません。病気になれば治そうとします。しかし 治る病気と治らない病気がありますね。罪という病気は自分では治せない病気であるというのです。そして肉体の病気が肉体の死をもたらすように、霊の病気は霊の死をもたらします。霊が死ぬと、聖書でゲヘナと呼ばれている永遠の裁きの場所に行かなければなりません。正義なる神が悪を裁かれることは、聖書では常識として扱っています。ところが人間はすぐに裁かれずに執行猶予が与えられているのです。それどころか神は人間をその永遠の裁きから救い出すために救いを用意してくださいました。それはイエスの十字架と復活によって人類に示されたのです。皆さんは稲村の日という話をご存知でしょうか。江戸時代の末期、安政南海地震が起きた時、和歌山県のある小さな村の村長の五兵は、海の様子が異様であることに気づきました。津波が来ると予感した彼は、借り入れ後の稲穂を積み上げた稲村に火を放って、村人たちの注意を促し、高台に避難させようとしたのです。火を消しにやってきた農民たちが振り返ると、村は津波に飲まれ、自分たちが村長の犠牲的な行動のおかげで助かったことが分かったのです。では、神が用意された救いとはどのようなものだったでしょう。神は救い主イエスをこの地上に使わし、人間の身代わりに十字架の上でイエスを裁かれました。イエスは持ち物を捧げたのではなく、命そのものを捧げてくださいました。また、命を失う前に壮絶な苦しみをも味わってくださいました。私たちが味わわなければならなかった罪のゆえの痛みを代わりに痛んでくださったのです。そしてイエスは死後3日目によみがえられました。この救いが単なる考えや思想ではなく真理であることを示すためです。この完全な救いが用意され、それを受け取るように招かれている。それが私たちなのです。この救いを受けるチャンスは、私たちが地上に命を与えられている限り、いつでもあるのです。これは人間にだけに与えられた特異な立場です。第三の人間の特異な点とは、神との特別な関係に入ることができるということです。神が用意された救いを受け止めるとき、罪が許され、永遠の命が与えられます。しかし、これは病気に例えると、病気が治って医者と元患者という関係が続くということになります。ところが神は救いを与えた後、私たちと共に歩むことを願っておられます。その関係は結婚にも例えられています。喜びも悲しみも、楽しみも苦しみも共に味わいつつ、この地上の人生を神と共に歩むということです。この地上の歩みが終われば、永遠の世界での歩みが続きます。これは後から考え出された作り話ではありません。聖書が究極の希望として何度も語ってきた人間の理想の姿なのです。先ほどの稲村の日の話は実話が元になっています。実際の話では主人公は村長ではなく商人であった浜口義平です。稲村に火をつけたのは津波の後で、煙を使って避難経路を村人に示したと言います。伝えられていく中で、そのような事実との違いはさほど問題にされませんでした。私は初めてそれを知ったとき、ちょっとショックだったのですが、まあそれでもいいんです。浜口義平は後に資材を費やして大防波堤を作るなど、犠牲的精神で村人たちのために尽力したからです。その功績はやはり偉大で、尊敬されるに値する人だったのです。では、イエスの場合はどうでしょう。イエスは立派な生涯を送ったので、この方を模範にしてよりよく生きていきましょうと言っているだけなんでしょうか。また、少々事実と異なっても構わないから、イエスのなさった良いことを語り伝えて、功績を称えていこうというものなのでしょうか。そうではありません。聖書が語るのは、イエスこそ今も生きておられる唯一の救い主であるということです。この方だけが私たちに救いをもたらし、 地上の人生の良きアドバイザーとなってくださるのです。そして今でも多くの人がこの生けるイエスと出会っているのです。ぜひ皆さんもイエスを信頼し、この方の思いを聖書を通じて教えられ、共に歩む人生に入ってくださることをお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。